その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちにはわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々はイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。
見てみなさい、何一つうまくいっていない。
見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。
はい、ありがとうございます。今日私はこの聖句から、私たちをお救いくださいというテーマでメッセージをさせていただきたいと思います。私たちは今グローバル化の世界時代になりまして、世界のいろんなところに旅をすることができる時代になりました。世界のどこに行っても共通していることがあります。何が共通しているかといえばですね、お祭りがあるということです。お祭りがないその国はどこにもありません。しかしこのお祭りというのは、多くの場合皆さん、この祭儀と信仰宗教とがつながりがあることが多いのです。私たちの教会も3月26日、2週間ほど前でしょうか、北浜チャーチにおいてチャーチスクールの子どもたちのキッズイースターを迎えました。これはイエス様がよみがえられたことを記念しお祝いするところのお祭りでありますね。そしてイエス様が十字架にかけられたところの、このグッドフライデーと言われる受難の日が今週私たちの金曜日迎えます。そして3日目にイエス様がよみがえられて復活されました。それが来週の今日です。来週の日曜日になります。これをイースターと言います。したがって今日から来週の土曜日までこの1週間が非常に密の濃いイエス様が歩まれたこの時期になります。これを、パッションウィーク、受難週と呼んでおります。で、この今日の日に実はですね、教会歴ではこの主労の日曜日、パームサンデーと呼ばれておりますけど、この日実は、多くの事柄が実はありました。それはこれから始まるイエス様が始まるところのいろいろな技、これを予表しているようなものでありました。主労の日曜日は実は全世界において記念されています。多くのキリスト教会で今日このお祝いの時を持っていますね。その時イエス様はロバの子に乗ってエルサレムの都に入られました。その日一体何があったのでしょうか。12章の12節をお読みいたします。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられることを聞いて、シロの木の枝を持って取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。人々は大声でホサナと叫びました。イエスさんを迎えたんです。ホサナという意味は、今私たちをお救いくださいという意味なんです。 Save us now、 英語では言いますね。人々は手にシロの木の枝を持ってですね、枝を振りながらイエス様を歓迎してお迎えしたのでありました。それが今日シロの日曜日でありました。では皆さん、このシロの日曜日は一体何を意味するんでしょうか。なぜイエス様は十字架におかかりになったんでしょうか。なぜイエス様は十字架という受難、苦しみを味わわなければならなかったんでしょうか。そのためにイエス様はなぜガリラヤの地方からエルサレムに登ってこられたんでしょうか。そしてエルサレムの都に入られたというのはどんな意義があったのでしょうか。これらの事柄を今日皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。私はそれに従って進んでまいります。まず第一のポイントは、イエス様がエルサレムの都に入られた意義です。イエス様がエルサレムに入られた日は、ユダヤの暦では2、3の月10日でありました。まあ、日本では今令和何年と呼んでますけど、イスラエルは独自の暦をやはり持ってますね。実はこの2、3の月の10日には深い意味が含まれておりました。なぜなら2、3の月の10日にはエルサレムの神殿で吸い越しの祭りでほふられるところの羊、この羊を選び分けられるその日だったからです。そして14日までに傷やシミが全くないかどうか吟味されることになっていました。旧約聖書出エジプト記の12章を見ますと、吸い越しの祭りについて書かれております。このように書かれています。12章の2節です。この月をあなた方の月の始まりとし、いいですか、この月をこのあなた方の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。3節、イスラエルの全回収に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。4節、もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の家と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。5節、あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。6節、あなた方はこの月の14日までそれをよく見る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、そしてその血を取り、羊を食べる家々の2本の端、門柱とカモイにそれをつける。皆さん、実に正確と言いましょうか、厳格と言いましょうか、旧約聖書のこの時代に神様は吸越の祭りのことについてこれだけ定めを与えられました。ユダヤ人たちは吸越の祭りを記念するために羊をほふってきました。この吸越の祭りは現在もイスラエルでは最大のお祭りです。ここではイスラエル中はもちろんのこと、いや全世界からたくさんの人々がこの時期にイスラエルにやってまいります。イエス様が 2,3 の次の10日にこの都に入られたということは、イエス様が吸越の祭りの子羊として選び分けられることを意味します。聖書はイエス様は神の子羊と記録していますね。預言者バプテスマのヨハネはこう言いました。1章29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ペテロはこう言いました。第一ペテロの1章18節、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものによらず、19節、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。旧約聖書の時代、人々の罪が許されるためには罪のない清い一歳のオスの羊がほふられて、いわゆる殺されてですね、捧げられなければなりませんでした。ですからイエス様は 2,3 の月の10日、この10日にエルサレムに入場しなければならなかったんです。すなわちイエス様のエルサレム入場はほふられるためでした。皆さん、自分の命が奪われ、そして十字架で殺されるためにイエス様はこの日エルサレムの都に入られたんですね。それはイエス様の時が来たからです。イエス様の時が来た、 His time、 神様のご計画の時が全ての面にあります。そして神様はイエス様をこのような計画の中でエルサレムの都にお連れされました。それが受難週の始まり、今日であります。これが第一の意義であります。そして第二の意義は、イエス様の都への入場は重要な印であるということです。15節、こう書いています。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。これは群衆が本当に歓声を上げてウェルカム、大歓迎した時のそのところですね。ところが皆さん、この歓喜の叫びというのは 旧約聖書のゼカリア書9章の言葉なんです。ゼカリア書9章の9節にこう書かれています。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子のロバに。なぜゼカリアは大いに喜べと言ったんでしょうか。その方は4点ポイントです。あなたの王様である、王であるからです。2番目にあなたのこの方は正しいお方である、これは正義である。そして3番目私たちを救ってくださるお方である。そして4番目柔和である、謙遜である。この4つの点においてイエス様がエルサレムの都に入られた今日です。ですから大いに喜びなさいと旧約聖書はすでに予言されていました。そしてその時の印サインですね、これはロバに乗られるということです。皆さんロバというのは日本ではあまり見かけないかもしれない。大阪の都会ではロバはまず見かけないと思いますね。ロバは荷物運搬の大切な家畜です。特に農作業でロバは使われました。皆さん馬というのはですね、機動性がありますよね。馬に乗ったら非常に速く走ることがある、目的地に行くことがある。ですからうまくいくわけでありますね。わかりましたか。失礼いたしました。それに比べてロバはですね、機動性の低い動物であります。ロバには首輝を負わせて、首輝ありますね、そして作業をさせました。ですから決して高貴な人、身分の高い地位にある人が乗る動物ではなかったんです。神の子イエス様はその愚かなロバに乗せられた。これは平和の君であるイエス様にふさわしいんです。御言葉は恐れるなと言ってます。なんという幸いな励ましの言葉ではないでしょうか。当時の王様、それはほぼ独裁者に近いものでありました。例えば当時ヘロデ王という王様がいました。ヘロデ王はこの幼子イエス様が誕生したと耳にしたときに彼は恐れたんです。なぜ？自分の地位が奪われてしまう、首切られてしまうかもしれない。その時�彼は何をしたでしょうか。2歳以下の男の子を皆殺しにしたんですよ。私が一番初めイスラエルで行った時に現地のユダヤ人ガイドさんが言いました。それはエルサレムの郊外だったんです。ヘロデのこの丘山っていうのがあるんですね。そこ行った時から言いました。ヘロデ大王はその時2歳以下の男の子を2万人殺害したと言われています。伝承でそれがこの辺りに全部この葬られていますということを説明してくださいまして、今も明確に私は覚えています。皆さん、独裁者が次に新しい王が出てきたら自分の地位が危なくなる。だからその新しい王を殺さなければならない。でもどこにいるかわからない。だから一斉に2歳以下の男の子を全部殺したわけです。大変なことですね。ですから民衆は王に対しては非常な恐れがありました。しかし平和で君であるイエス様は違います。平和であるイエス様はシオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、こう言われました。シオンとはエルサレムにある丘の名前です。だからエルサレムのことです。40章9節こう書かれています。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よあなた方の神よ。皆さん、キリスト信仰の幸いの一つは恐れるなということです。恐れる必要はない。私たちは不安がありますね。どうやって生きたらいいんだろうか。生活の問題、お仕事の問題、子どもの教育の問題、人間関係の問題、私たちが解決できない問題はたくさんあるんです。私たちは不安になり恐れの思いが出てまいります。でもイエス様は言いました。恐れるな、見よあなた方の神を見なさい、こうイエス様はも言われました。またイザヤも同じように予言してるんですね。さあ皆さん、なぜイエス様はエルサレムの都に入城されたんでしょうか。第3番目の意義、それは民衆の叫びにありました。ホサナという言葉は待望と期待を表しております。13節をお読みしましょう。 これは民衆がイエスを迎えた時の様子であります。シロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。皆さん、この言葉も実は詩篇118編の予言の成就なんです。詩篇118編26節、こう書いてあります。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主の御名によって来る人、それは当時メシア、救い主、救世主を迎える時の呼びかけの言葉でした。イスラエルの民は長い間イスラエルに王様が与えられることを期待していました。助け主を彼らは待ち望んでいました。彼らは王様が自分たちの国を助け、そして再び国を立ち上げてくれることを待望していたんです。ですからホサナ、セイブアスナオ、私たちを今お救いくださいと叫びました。それは彼らのいわゆる待望心、心のから出たところの叫び声であったんです。さあ皆さん、ここでお分かりのように、旧約聖書においてはいくつもの箇所でやがて救世主なるメシアが来られるということが予言されました。今挙げましたね。そしてイエス様が来られることによってそれが成就いたしました。つまり旧約聖書が語っていることと新約聖書が語っていることがピタリと一致しました。また一致しなければならないんです。もしこれがズレがあるならば、さ、聖書の信憑性、正しさ、これが疑われるわけです。いいえ、神の言葉は皆さん永遠に変わらないと言っています。旧約聖書の時代、紀元前ですよ、すでに予言されたお言葉がイエス様が来られてピタリと成就したんです。そうです。なぜイエス様をこの白の枝を持って迎えたんでしょうか。イスラエルには白の木というのはあちらこちらにたくさんあるんですね。現在も白の木、これはイスラエルにあります。そして見ることができます。白の木というのは、ナツメヤシの木のことです。ナツメヤシ、ナツメヤシは皆さん、おいしい実を結ばせて非常に、糖分が高い甘い実を結ぶんですね。で、乾燥にして、保存食として、そして羊飼いの少年とか、あるいは畑で働く人々がそのナツメヤシのを乾燥したのを持ち歩いて食べました。それは甘いですからエネルギーの源になるんですね。で、このナツメヤシの木の葉の特徴はですね、鳥のような羽、この状態を表しているんですね。だから白の葉で輪を作って祝い事によく用いられました。文献によりますと、イスラエルでは白の木の枝を振る行為は国家的な祝いの行事の時に用いられたんです。イエス様がエルサレムの都に入られた時、民衆が木の枝を振って迎えたということは、ユダヤ人にとってイスラエルの国を救うお方、この方イエス様であるということを教えているんですね。そしてもう一つあります。シュロの木の枝が用いられたことには大切な意味がある。それは水越の祭りの習慣ではなく、カリイオの祭り、これは秋に来るんです。だいたい日本では9月から10月ぐらいになりますが、このカリイオの祭り、15日に始まる祭りのことですね。チスリの月です。ユダヤの恋の15日に始まる。この祭りは7日間続くんです。7日間。最初と最後の日は聖なる会合が開かれます。そしてその年の収穫を、作物ができたことを神様に感謝して終わりを告げる祭りです。でもこれは秋であって収穫ですね。で、その前に春の水越の祭りが来なければならなかったんです。イスラエルの民が荒野を放浪して旅をした時に記念する祭りでもありました。旧約聖書の時代から彼らはそれを守って、今もイスラエルでは、あるいはユダヤ人たちはそれを守っています。そして人々は木の枝で作った仮の小屋に住んで祭りを記念します。彼らは定住してする家がなかったんです。仮小屋だったんですね。同じように今も仮の小屋を作ってこの時をお祝いしています。これが仮用の祭りですね。重要なことは、この仮用の、重要なことは 秋の祭りであるとこの狩猟の祭りの前に春の祭り、水越の祭りが来るということです。そしてこのホサナと呼ぶこの白の木の枝を持つこの祭り、これがあって、そしてその後にエルサレム入城が起こらなければならなかったんです。まあ、このようにイエス様のエルサレムの都に入るそのことには深い意味が含まれていました。当然のことながら当時の人々はその深い意味は知らなかったでしょう。後世の私たちは今聖書、旧約聖書、新約聖書を手にしてそれを確認することができるんです。ですからこのことを信じるのが実は信仰なんですね。もう一つは、私たちは白の日曜日に何を学ぶかといえば、聖書の正しさ、信憑性です。旧約聖書が語っていることと新約聖書が語っていることがぴたりと成就したという聖書の信憑性を私たちは学ぶことができる。聖書が正しいものであるならば、皆さん、私たちは信頼できるんです。そして私たちはそこに義、正義を置くことができる。すると私たちの生き方が変わってまいります。皆さん、これが第一のポイントです。第二のポイント、それは聖書の信憑性、確かさについて私はお語りしたいんです。聖書はイザヤ書の40章8節でこう語っております。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。聖書はイエス・キリスト様がメシア、救い主であるということをはっきり書いております。聖書の御言葉は信じるに十分値するものです。白の日曜日に民衆はイエス様を大歓迎いたしました。そして迎えたんですね。そしてその真意は弟子たちでさえイエス様の意図を理解していなかったんです。ただイエス様がメシアとして救い主としてイスラエルの来てくださる、その一点だけで彼らは歓迎しました。聖書はこう記録してますね。ヨハネの福音書12章16節です。はじめ弟子たちはこれらのことが分からなかった。皆さん、3年少々一緒にイエス様と行動していた彼、しかもイエス様は何度もご自身がこれからイエス様で捕らえられる、そして殺される、そのことをお話になったにもかかわらず弟子たちは分からなかった。イエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたのでことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出したと書いています。栄光を受けられというのは死んで復活されたそのことを指しております。死因が蘇ったという神様の栄光。皆さん、彼らがこのイエス様がエルサレム都に入城されたのはイエス様が復活された後初めて理解できた。それはまた聖霊降臨以降でもあったでしょう。皆さん、私たちは人には自分がしたいこと、自分が見たいことありますよね。しかし人間というのは自分が見たいことしか見ないんですよ。関心がなければね、見ないです。私たちの関心がなければいくらお勧めしてもですね、あ、そうですか、いわゆるドライブスルーですね、通過してしまうんですね。そうです。民衆は期待いたしました。弟子たちも期待いたしました。彼らの心は一体どこにあったでしょうか。何を期待していたんでしょうか。彼らはイスラエルの国を治める地上的な王様が来ることを期待していたんです。ですからイエス様が十字架につかれ、そして殺された時にはみんなチリチリバラバラになって逃げていってしまった。これは私たちの期待している王ではない。皆さん、数日前まではウェルカムでしょ、ホサナでしょ、お助けください。人間というのはこんなもんですよ。この時大歓迎しておきなら数日経ったらコロッと変わってしまう。人間は本当に不完全だからです。人間は信頼できないんです。お互いどんな立派な方でも人間は人間、私たちは完全でない。でも皆さん、神様という方は正義なるお方、正しいお方ですから信頼できるんです。ですから旧約聖書で語られた言葉が新約聖書でその通り成就した。これは神の技であって、私たちの力でも私たちの能力でも何でもありません。地上的王国を求めた民衆はがっかりしました。それだけじゃない、逃げ回ったんです。なぜ？見つかったらイエスの弟子だと言って捕らえられて、そして拷問を受けるかも。 だってイエスは革命家として捉えられてましたから、イエスに従っていたということが分かればそれは命に関わることでありました。ですから彼らは死である方を見捨てて逃げていってしまった。まことに恥ずかしい姿でも、これが人間です。私たちのどれだけ美しい言葉、お上手を言ったとしてもですね、所詮人間は弱いものです。本当にそう思います。しかしこの方がよみがえってくださって、死んでから復活してくださったイースターを迎えたときに、その姿を実際見たときにですね、彼はこれは本物だ、このお方こそメシアだ、救い主だと分かったときに、彼らは勇敢に大胆に変えられましたね。全く別人のように彼らは大きく変えられたんです。愛する皆さん、私たちは何を見ているんでしょうか。大切なポイントです。今ウクライナでは大変な戦争が続いています。ロシアからミサイルが飛んできて、そして一般の人々、その人々が命を落としています。先週の木曜日、ウクライナでただ唯一の日本人宣教師である船越宣教師が私を訪ねてくれました。30何年ぶりに彼に会いました。彼とはシベリアに一緒に伝道に行った時に行った友ですね。立派な宣教師に彼はなっておられました。彼と一緒に交わりをして、いろんな話をウクライナの現状を直接彼から聞きました。彼はあさってまたウクライナに帰ります。日本大使館から強制退去の命令が何度も出たそうです。でも彼は、私は神様にここに使わされたオデッサというところにいますから、国家に命じたところですね。ここに使命があると言って彼はそこから去らなかったんです。そしたら日本大使館がですね、それはあなたの責任だ、もし何かあった時は日本大使館は責任を負えないから。でも彼は神様を信じてオデッサにとどまって、そしてその教会で彼は使えて伝道しておりました。いろんなことを彼は話してくれたんです。今度ウクライナニュースレターではそれを書きますけれども、皆さんお読みになっていただきたいんですね。もう本当にいろんなことを私は彼は教えられたんですけど、そのようなこの戦争のただ中で彼は言ってました。一番つらいのはね、ロシアがウクライナの病院を襲撃することだと。皆さん、病院に入ってる人は弱い人でしょ。そしてまた赤ちゃんを産むという妊婦さんもいらっしゃるんですよね。そういうところを容赦なく攻撃して、ミサイルで、そして破壊している。病院破壊というのはこれは考えられない。つまり皆さん、普通人道上考えられないことを平気でやっているのは、これは普通の人間じゃないですよ。独裁者が自分の立場を守るために、皆さん、ヘロデ王がそうでしたね。2歳以下の男の子を全部殺したと同じように、同じことも現代起こっています。皆さん、何十年か前はヒットラーが同じことしたんですよ。歴史は繰り返しているんですね。恐ろしいことです。人間の心ってとっても恐ろしい。またルーマニアのチャウセスコ大統領もどうですか。彼によっていわゆる殺された人は2万人以上ですよ、ルーマニアでは。本当に恐ろしいことが。ですから日本では平和だ平和だほう言ってても、ちょっと海外に出れば同じようにそのような恐ろしいことが起こっている。それは誠の神様を知らない上に、人間は自分の自我、肉欲、エゴ、これに走っていったときに、そういう恐ろしい独裁者が出て、このようなことが起こっているんですね。で、そういう中でウクライナでクリスチャンの人々はどう生活しているんですかと先生にお聞きしました。彼らはそういう中でもすごいですよ、皆さん。ウクライナのね、オデッサプロジェクトとかね、ホーププロジェクトとかね、もうこれまで4つプロジェクトを組んで、簡単に言ったら救援物資、西側のヨーロッパから日本から送られたくさんのこの食べ物、着るもの、そういったもの、救援物資をパックして小包にして、それを被災地の方々に届けるんですよ。こういった4つの何々をプロジェクトというのを組んでですね、そして彼らに届けているというんですね。もう自分たちの命もどうなるか分からないんですけど、彼らはそういった支援活動をしているということを聞いたときに驚きましたね。一体何がそうさせているんだろうか。皆さん、それは生ける神様が全ての面において歴史を、時間を、 握っておられることを信じているからです。神様は正義なるお方ですから、人が人を裁くことはできない。しかし神様は必ず悪に対しては裁かれるということを信じます。そしてまた神様は神様の民を必ず守ってくださる。そのために全く知らないウクライナから離れた日本の遠い遠い日本の多くの方々がね、献金を送ってくれて、救援物資を送ってくれて、支えてくれて、彼らは本当に涙を流して感謝しておられると伺いました。そうですね、私たちは何を見ているんだろうか。私たちの目に映るところ、聞くところだけならば、皆さん心が騒いで本当に不安定になることが多いんです。でも皆さん、聖書は何と言っていますか。草は枯れ、花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ。不動の変わらない聖書の御言葉、つまり神様がお語りになった御言葉を私たちが信頼を置いて信じるときに、実は素晴らしいことが起こってくる。ウクライナの戦場にあって、クリスチャンたちは倒れるのではなくて、またそこで気力を失うのでもなくして、いいえ、置かれたところで彼らは神様からの使命として十分その務めを果たしていらっしゃることをお聞きしました。そうです、彼らはイエス・キリスト様を見ているんです。このことは皆さん、私たちがどんな試練の中に遭おうと、どんな苦難、苦労、また問題あっても、どんなシチュエーションに置かれたとしても、死を破って復活されたイエス様を見上げるときに、私たちは力強く生きることができるという保証なんです。そうです、イエス様はその素晴らしい救いを成就するために、今日エルサレムの都に入場されたんですね。それが主の日曜日でありました。私たちはいかがでしょう。聖書の神様にどのような応答をするものでしょうか。今日のメッセージまとめてみたいと思います。今日私はエルサレム入場、イエス様のその意義についてお話をいたしました。イエス様は十字架につけられるということをはっきり分かっていて、処刑されるという苦しみが待っていましたけれども、なぜエルサレムの都にロバの子に乗って入場されたんでしょうか。2点お話します。1つは、聖書の御言葉が成就するためなんです。それは 2,3 の月の10日に入ると聖書が書いています。もう1つは、ロバの子に乗って入場すると聖書が書いています。そうですね、これは預言者ゼカリアが語った御言葉の成就です。民衆の期待は地上の王国でした。でもそうではないことがイエス様がよみがえられた後にはっきりしたんですね。もう一点、それは聖書の信憑性です。つまり聖書の御言葉が正しい。聖書は今日も私たちに語りかけています。神の言葉が真理であるということ、私たちは受難週を迎えています。どんな期待を持ってイエス様をお迎えするものでしょうか。お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。受難週が始まりました。主の日曜日を今日迎えました。イエス様がエルサレムの都に入られたのにはどんな深い意味があるかを今日私たちは学びました。神様、私たちは心を静めてイエス様の受難をこの週覚えたく思います。そしてあなた様こそ死を打ち破ってくださったお方、復活してくださったお方、イースターの主であることを私たちは信じております。感謝いたします。そしてあなた皆を褒めたたえます。ここで応答の祈りをいたしましょう。あなたの言葉で結構ですから、今日の礼拝に参加され、メッセージを聞かれて、神様にお祈りをお伝えください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が今日エルサレムの都にお入りになったのは、旧約聖書の御言葉が成就するためだったことを教えられました。そしてそれが聖書の信憑性を、正しさを表すこと、示していることも教えられました。私たち今振り返って、イエス様の御業をこのように確認することが許されている幸いを感謝します。不信仰な私たちが、疑いの思いを持ちやすい私たちが、 不信仰の思いを横に置いて、全く信頼を持って死から復活されたイエス様を信頼して歩むことができますように導いてください。特にこの週、受難週です。イエス様の数多くの御業を覚え、またイエス様の御苦しみを記念することができますように、神様、ご兄弟姉妹お一人お一人を祝福してください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。